個人の見解ですってのがうざい。あ、それ知ってるしっていう、何を背負ってるつもりなんですかね。個人じゃなければこう公とか会社とか、いやそこまで期待してねえし、なんか冷めちゃうんですよね。個人の見解ですってこう最後につけられて、個人の見解を聞くつもりでせっかくあなたの世界に浸って楽しんでんのに、そんでまあ同意なり反対なり、こっちのもこうよっしゃ覚悟決まったぜってなった後に一番最後にこう個人の見解ですってつけられちゃうと冷めちゃいますよ。まあこれ個人の見解なんですけど、とあるリゾート企業が、うちの地元なんですけど、棚田をホテルの中に作ったらしいんですよ。もうすぐ開業だっていうニュースが入って、あ、すげえなこれ、いじりがやるネタだなと思って、まあそのリゾート会社さん、もちろんまあエンターテインメントで作ってる、まあ、フィクションの棚田ってことはもちろん前提なんですけど、農家として結構いじりがいのあるネタだなと思って今日やってきます。まず最初に思ったのが、農地法をどうしたんだろうっていう、農地を所有するとか、まあ、売買する時の、結構法律で縛られてるんですけど、これなんかの話の時に、ネタ取り上げたかな。その中で、企業の農地所有、企業が個人じゃなくて株式会社が農地を所有するのって結構厳しく制限されてるんですよ。農業生産法人って言って、農家が内部に一定数いるような企業じゃないと農地って売買とか購入できないんですよ。おそらくこの、リゾート企業、もちろん生産法人ではないので農地所有おそらく無理ですよね。あと農地法でもう一個、農地所有の下限面積ってのもあるんですよね。農業するんであればこの面積以上、農業するというか、まあ、農地を所有する、農地所有するイコール、まあ、農業するわけなので、まあ、その下限面積ってのが決められてます。で、見た感じこの棚田の面積ではその下限面積クリアできてないので、おそらくこれ農地法じゃない部分でやってるなっていうのをなんとなく、まあ、想像はできますね。で、まあこれもちろんこれ地目を農地じゃない、農地でなくない地目であればもちろん OK なので、おそらくそういう面でクリアというか、まあ農地法の範囲外でやってるんだろうなっていうのはまあ想像できたんですけど、まあだけどこの時代に棚田を買い込んかよっていうところが一番のツッコミどころで、まあもちろんフィクションでやってるからいいんですけど、基本棚田っていうのは現在壊すものですね。わざわざ作るもんじゃなくて農家的にはぶち壊していくもんです。棚田っていうとなんだろう、結構ブランド化したお米とかそういうイメージあるかもしれないし、まあ棚田の生産性低いってのはみんなわかると思うけど、生産性の低さを補うために、まあ、ブランド化して高いお米で売っときゃいいじゃないかみたいな話あるけど、もしそんなこと全国の棚田がやっちゃうと、まあ消費者食っていけなくなりますね、高すぎて。今日のテーマおそらく農と食への幻想みたいな話になっていくかなと思ってます。この棚田の話を聞いて、まあ、読んでなんか同じような気持ちのデジャブ感を感じたんですよね。その1個目が食農教育、まあ、食育とかよく言われる、食だけじゃなくて、まあ、農業も含めて食農教育なんてよく言いますよね。例えばその中で田植えとか稲刈り体験、まあ、ああいう手作業って農民でもそうそう体験したことないんですよね。今時全部田植え機で植えるし、コンバインも全部自動だし、ひたすら田んぼに一歩も降り立つことなく、作っちゃえるような時代に、小学生中学生が田んぼやってきて手で植えて、あれ結構大変なんですよ。コンバインで刈るのと全く違う作業で、 こうガキどもがうわーっと来て、使ったこともねえ鎌振り回して手切ったーなりわーわー言いながら持ってきて、手刈り用のちっちゃい機械があればいいけど、まあ今時大抵そんなんないんで、大きいコンバインで手こぎって言って、まあ手で最後の部分を仕上げに刈ったりする、まあその機能を使ってやるんですけど、まあ基本あれめちゃくちゃ危ないんで、あんまり子供を近寄りしたくないなっていうようなのがこっちの本音ですよね。あと、まあ職能教育で言うと、命の授業的ななんかあるじゃないですか。鶏肉を締めてさばくみたいな。命の実感みたいなのはそれは確かに大切だし、体感しとくべきかなとは思うけど、実際スーパーで売ってるお肉への理解と、こう自分が非日常的にこう鳥の首飛ばして目の前でさばく、ちょっとかけ離れすぎてるし、それ必要かなってのが、そらうちは鶏飼ってら、そら食べるとき首ポンとやって毛むしって、そら食べますよ。今飼ってないからしばらくやってないけど、そういう非日常よりもまずはスーパーのお肉がどういうふうに作られてるのかっていうのを、もっと身近なとこからやるべきなんじゃないかなって。まああれ半分エンターテインメントであることを理解してたんならいいんですけどね。まあこの稲刈りも、あの命の授業的な鶏肉を鶏を占めるも、食とも脳ともちょっとかけ離れすぎてる場面なんじゃないかな。まあそういう演出だよなってこう理解して都市に帰ってくれればいいけど、まあそういう体験なり考えるきっかけになればいいかなと思うけど、まあ現実そうはいかないですよね。その現実の農業をそれで理解することなく帰ってくんだろうなといつも思っちゃいますね。でもう一個思ったのが、同じような感じたのが、給食のこと。給食のあるべき姿として地産地消ってあるじゃないですか。まあ地産地消の食生活、まあ試しに1週間でもいいからやってみろよと、やったことある人いんのかな。農業がまあ盛んな地域であれば、まあ野菜ぐらいは、野菜米ぐらいは手に入るかもしれないけど、盛んな地域であればあるほど結構野菜の品目って偏っちゃうんですよね。その地域で作ってる野菜って割と一定の品目しか作ってなくて、1週間分の給食の野菜の種類を賄おうってよっぽどのとこじゃないとまず無理ですね。まあ例えばうちの小松台農園あるような地域だと、基本野菜作ってないので、まあ3月とか4月とか結構悲惨でしょうね。米とタケノコと山菜のわらびで、タケノコご飯とわらびのおひたしみたいなのを 2,3 週間続けることになるのかな。まあそれが地産地消の現実の姿なんじゃないかな。まあ地産地消給食進めるときに、小規模生産者の野菜を集めようなんて話もあるけど、今時給食センターで作ってると、どうもこう規格がバラバラのもんをバラバラの農家が持ってきてほしくないみたいで、まあ一つの業者が同じ規格のものをドカッと持ってきてくださいっていうような納入方式が基本で、あの工場方式の、あの工場みたいな給食センターの仕組み、土地産地消ってもう今全く噛み合ってないだろうなっていうのも、そういう問題も抱えてますね。で、まあ地産地消よりも現実の市場流通、市場流通もっと大きい話で、食べ物の半分外国から仕入れてんだから、半分以上は外国の食い物なわけですよ。それを含めた給食を、そういう現実の給食をちゃんと学んだ上で、月1回とか地元産縛りの日を作って、いつもの食事と地元産の食事、 どういうふうに違うかな、どういう味がするのかな、どんなこと思うだろうみたいなのをちゃんと考える、それくらいでいいんじゃないかなってのが、給食で言うともう一個、有機給食、有機野菜、有機の米を給食に使っていこう。これなんでってやっぱ感じちゃいます。あ、これうち有機農家ですからね、一応言っときます。有機農家です。うちの事情で言うと有機野菜全然足りてないんですよ。もう需要にもう全く追いついてない状況です。有機野菜って大量流通の仕組みってのがほぼ発達してないんですよね。うちで言うと、まあ、小ロットの数多くのお客さんがいて、お客さんって個人じゃなくてもちろん業者さんですけど、業者さんであってもどちらかというと小ロットのお客さん、たくさんのお客さんの注文が、あって割り振っていくような形なので、特定の日に給食みたいに特定の日に、まあ、特定の品目大量に納入してくれっていう注文って結構困るんですよ。他のお客さんに割り振る分がなくなっちゃうから。まあ逆に米とかなら貯蔵するものなので、まあ年間の出荷計画なんかでうまく割り振れるんかなと思いますけど、生鮮野菜でいうとちょっと厳しいんじゃないかなって思います。野菜でいうと有機野菜の市場流通の仕組みができてからの話でいいんじゃないかなって、まあ俺は思います。有機給食の弊害として、観光のものよりも良いものっていうような価値観を植え付けてしまうっていうのはいかがなもんかなってのも、有機野菜の価値とかなぜ有機を進めるのかっていうようなのを理解しないままやっちゃうと、通常の野菜の価値を貶めるようなことになっちゃうんじゃないかなっていうような危惧が有機農家的にもありますね。まあそういうところから、通常の野菜との対立みたいなんも起きちゃうので結構困るなってのが、それを教育の場でやっちゃうってのはどうなんでしょう。今日のテーマが食と脳の幻想でしたね。上げすぎたイメージがこう余計に生産と消費の溝を深くしてんじゃないかなってのが、この幻想が溝を深くしてるんじゃないかなって思っちゃいました。棚田とか農業体験、地産地消、無農薬栽培、こういうのって農家がやってることじゃないんですよ。もう全部食と農の幻想ですよね。幻想を農業側に押し付けちゃうようなことになっちゃちょっと困るよなってのが、一応保険で言っときますけど、目指す姿としては理想としてはそういうの間違ってないと思いますよ。俺有機農家だから。なんだろう、これまで虐げてたものをこうやっぱり大事だって認識し直したわけじゃないですか、農業って。逆に振りすぎちゃって過度に美化しすぎちゃってる現象、それ狙ってやってる場合はまあ美化だし理想化しすぎちゃってるし、無知を晒してやっちゃってる場合は解像度荒すぎな雑な理解だし、これエンタメで済めばいいんですよ。現実知らないのに現実に触れる機会も少なすぎるのに、これエンタメじゃ済まないんですよね。この理想幻想をそのまま鵜呑みにしちゃって、悪意ないとしてもあんまり両者にとってハッピーではないんじゃないかなって思っちゃいますね。